芥川龍之介、羅生門。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた。広い門の下にはこの男のほかに誰もいない。ただところどころ二塗りの剥げた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている。羅生門が朱雀王子にある以上はこの男のほかにも雨闇をする一目傘やもみえ星がもう二三人はありそうなものである。それがこの男のほかには誰もいない。なぜかというと、この二三年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで洛中のさびれ方は一通りではない。旧記によると、仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり金銀の箔がついたりした木を道端に積み重ねて薪の城に売っていたということである。洛中がその始末であるから、羅生門の首里などはもとより誰も捨てて顧みるものがなかった。するとその荒れ果てたのを良いことにして、懲りが済む、盗人が済む、とうとうしまいには引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできた。そこで日の目が見えなくなると、誰でも気味を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。その代わり、またカラスがどこからかたくさん集まってきた。昼間見るとそのカラスが何羽となく輪をかいて高いシビの周りを鳴きながら飛び回っている。ことに門の上の空が夕焼けで赤くなるときには、それがゴマを巻いたようにはっきり見えた。カラスはもちろん門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも今日は黒煙が遅いせいか一羽も見えない。ただところどころ崩れかかった。そうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスのクソが点々と白くこびりついているのが見える。下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて、右の方にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨の降るのを眺めていた。作者はさっき下人が雨闇を待っていたと書いた。しかし下人は雨が止んでも格別どうしようというあてはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは四五日前に糸間を出された。前にも書いたように、当時京都の町は一通りならず衰微していた。今この下人が長年使われていた主人から糸間を出されたのも、実はこの衰微の小さな余波にほかならない。だから下人が雨闇を待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が行きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当である。その上、今日の空模様も少なからずこの平安朝の下人のセンチメンタリズムに影響した。猿の国下がりから降り出した雨は未だに上がる景色がない。そこで下人は何を置いても差し当たり、明日の暮らしをどうにかしようとして、いわばどうにもならないことをどうにかしようとして、 取り留めもない考えをたどりながら、さっきから朱雀大路に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。